皆さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
今日はね、森ビルが作ったね、トラドモンヒューズが完成したということで、完成形としてのグラスロックが出来上がったということでね、放送局に近いんでチラッと寄って見てきたんですけれども、行きたいレストランが一つぐらいあったかな。グラスロックっていうのは本当にガラスでできたひん曲がった岩っていう意味でね、あんまり大きくないんですよ。なんかね、森ビルはアークタワーズ、トラドモンヒルズ、麻布台ヒルズ、六本木ヒルズつなげようという計画があるらしいんですよね。トラノモンヒルズと六本木ヒルズは途中にまたでかい計画があるんですよ、森ビルさんとしてね。まあつながるだろうなと。トラノモンヒルズと麻布台ヒルズはもう地下鉄でつながってるのでね、あとどうするのかなというふうなことを今思ってます。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領は発動したばかりの相互関税の上乗せ部分について、一部の国、地域に90日間の一時停止を許可すると発表しました。10% の一律関税は維持し、日本も対象に含まれます。一時停止の理由について、債券市場は非常に厄介だと語り、債券相場の急落によることを示唆しました。一方、中国に対しては強硬姿勢を変えずに関税率を合計 145% としました。
これがどうなるかですよね。90日間の一時停止を発表した直後の段階でニューヨークの株も世界の株も大きく上げましたけれども、中国に対する関税が145だっていうのが分かった段階でまたドスンとニューヨークの壁落ちたりして、指標10年債の利回りがまた 4.5 に近づいたりしてますんで、この問題はですね、1のところで取り上げたいなというふうに思います。
アメリカの著名なエコノミストエドワード・ヤルデニ氏は、トランプ大統領が相互関税の90日間停止を表明したことについて、債権自警団のお手柄だと評価しました。問題のある政策を講じた国の債券を投資家が売り、金利上昇を通じて政府を牽制する市場機能が発揮されたことを意味しており、この概念の生みの親であるヤルデニ氏は、市場の圧力はなお有効だと指摘しています。
私もこの点に注目してて、それも一緒にポイントの1で取り上げようと思います。
アメリカの野党民主党の上院議員らは、トランプ大統領と親族によるインサイダー取引や相場操縦などの不正の有無を調査するよう政権側に要請しました。トランプ大統領は相互関税の停止を発表する数時間前に、絶好の買い時だなどと自身の SNS に書き込み、批判の声が上がっています。
これはひどいですよね。これも含めてポイントの2かな。そこで取り上げようかなというふうに思います。
アメリカのトランプ大統領の再選を支えたインフルエンサーである保守派コメンテーターのベン・シャピーロ氏は、自身の YouTube 動画で、この関税が本質的に良いことでアメリカ経済を強くするという考えは間違っていると語りました。一方、トランプ政権で政府効率化省を率いる起業家のイーロン・マスク氏は、ホワイトハウスで関税政策を主導するピーター・ナバロ大統領上級顧問を名指しして、X に、ナバロは本当にバカだ。レンガ袋より知能がないと投稿しました。
いやいや、これはもうこれ読んだ時、大笑いしましたよね。レンガ袋より知能がないって、レンガ袋って知能あるのかよと。これもですね、ポイントの2のところで取り上げることになると思います。
公明党の斉藤代表は党の会合で、 アメリカトランプ政権の関税措置を踏まえ、減税を前提に国民への現金給付が必要だという認識を示しました。一方、これに先立ち自民党の小野寺政調会長はテレビ番組で給付金の支給に慎重な姿勢を示しました。
僕はね、なんでこういうね危機的状況に関してですね、給付金っていう発想が出てくるのかね、全くわからないです。なんでこういう内向きなね、給付金自分で払って自分でもらうのかよと、税金なんだからおかしいでしょ。日本の政治家の発想はね、おかしい。
アメリカのトランプ大統領は日本製鉄によるアメリカの鉄鋼大手 US スチールの買収について、省庁横断組織の対米外国投資委員会に再度審査するよう指示しました。停滞していた買収が進展する可能性がある一方、その後記者団に対し US スチールについて、日本に渡ってほしくない、 US スチールは非常に特別な会社だと語りました。
もうね、そう考えてるんだったらね、再度審査するよう指示したって審議しなきゃいいじゃんと。でね、やっぱり一つ読みがあると思うのは、考えてあげてもいいよというね、日本に対するディールの条件を一つ提示したような気もするんですよ。でね、僕はあのベッセントとかあそこら辺は US スチールの再生には技術が必要だ、だから US スチールの完全買収でもいいんじゃないかと考えていると思って、これをトランプに進言したのかなと思うんですけど、肝心のトランプさんの頭は古すぎて話にならない。
ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシア軍に加わっていた中国人兵士を拘束し、少なくとも155人を特定したと発表しました。中国は国家としての関与を否定しています。大手メディアのウクラインスカプラウダは、拘束された中国人兵士について、金銭目的の雇い兵だった、30万ルーブル、およそ50万円の報酬やロシア市民権を得るためロシア軍への参加を決めたと報じました。
捕虜の一人がね、要するにネットで見たっていうことを言ってるわけですよ。つまりロシアっていうのはネットを通じて各国語でロシアのために戦争に参加しないかと、そしたら金もやるし市民権もやるよと言ってるらしいんですよね。実態はよくわからないんだけれども、多分中国政府が関与していることではなくて、中国には失業者が山ほどいますから、金もくれるし市民権もくれるのと。で、中国出したい人はいっぱいいるので、そっちの方だと思うんですよ。多分ね、中国は国家的な思惑みたいなものは否定するでしょう。それもともとないので。だけど中国の民衆はロシアに渡ってウクライナと戦争してでもロシアの市民権を得たい、中国の市民権を出したいというふうに思っている人がいるってことは重要なことですよね。
今年2月のドイツ総選挙で第一党になった保守陣営の最大野党 CDU-CSU キリスト教民主社会同盟は、ショルツ首相の中道左派 SPD ドイツ社会民主党と連立政権の樹立に向けた協定に合意しました。次期首相には CDU のメルツ党首が来月上旬にも就任する見通しです。大連立により極右政党ドイツのための選択肢の政権入りを阻止します。
ドイツのための選択肢の政権入りを阻止したというのはいいんだけれども、ちょっと性格完全に違うんでね、この2つはね、何ができるんだろうっていうのと、メルツさんっていうのはですね、一回メルケルさんとの主導権争いで敗れて政界をほとんど引退したような人なんですよね。そういう意味では彼が何ができるんだろうという関心はあるんだけれども、それほど拍手喝采という感じでは見ていられないなというふうに思います。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。 今週はトランプ大統領の相互関税をめぐってマーケットも大混乱となりました。
日本には 24% とかね、韓国には 25% とか、アフリカのね、小国なんかには 50% とかね、いうのもあったし、とんでもない率だったわけですよ。で、何があったかというとね、ヤルディニ氏が言っている債券自警団が自警団としての役割を果たして、債券相場が 4.5% まで行きましたと。で、その段階で、多分ベッセントがですね、これやばいですよってトランプに言ったんでしょうね。で、トランプはですね、ニュースの中にもありましたけど、債券市場は厄介だとこう言ってですね、ただ中国とは一生懸命やろうということで、中国とは対峙してやろうということで、当初 125% って発表したんだけれども、よくよく考えたら前の 20% があるので、145% でしたと。ずさん極まりないんですけど、145% って聞いた瞬間に、前の日に総関税を一律の 10% に引き下げるって喜んでいたマーケットがですね、世界で最大の貿易相手国である中国との関税をね、145% ってどういうことだと。つまりこれは WTO の試算によっても、米中間の貿易がね、8割減少するということらしいんですよ。はい、8割減少したら、アメリカのスーパーやあちこちにある中国製の商品、またはアマゾンとかそういうところに載っている中国製の商品、全部関税がかかることになって、もうアマゾンのですね、サイトをアメリカで開くと、関税が何パーセントとか言って表示に出てくるらしいです。ものすごく高くなるってことですよね。
そうですね。
で、それが 145% ってどういうことになるかっていうと、1.5 倍になるっていうことですよ。こんなのはね、要するに、アメリカが品薄になるに決まってるわけですよ。債券相場に対してね、非常な売り圧力になるってことですね。なぜ売り圧力になるかというと、インフレが高くなるということもありますし、もう一つはね、そんなことをやる国を信用できるかという話になるわけですよ。つまり、例えばアメリカの債券持ってる国はどこですかっていうと、1位が日本で、2位が中国で、3位がイギリスっていう説もフランスっていう説もあるけど、ダントツにですね、日本と中国が多いんだけれども、まあそれを置いといて、
はい、
アメリカって国信用できないよねって、あんな国の債券持ってて何が起きるかわからないよねって世界中の投資家が考え出したら、アメリカの金利は上がるわけですよ。株の上げ下げとは別にね、債券の上げ下げっていうのはシステムに絡んでるので非常に重要です。はい、つまり、債券利回りが上がると、住宅ローン金利が上がり、大企業への貸し出し金利が上がり、年金の支払いも違ってくるしと言ってね、システムに関連してくるわけですよね。でトランプがベッセントから 4.5 になってやばいですよって言われた段階で、ヤルディニが言うところのですね、債券自警団がワークしたと。それで、総合関税やめ、中国以外はやめって言ってですね、ドスンと、アメリカの債券見てたら下がったんですよね。それ、4.30 ぐらいに下がったのかな。その段階でトランプはですね、これは心地いい水準だって言ってたわけですよ。でもね、中国に対して、つまり年間6000億ドルぐらい貿易がある相手国に対して、145% の関税をかけるって、トランプが間違って125って書いたもんだから、ホワイトハウスが後で訂正したというずさんさなんだけれども、145って何ってみんな考えたわけですよ、はい。で、これはですね、総合関税が撤退されても、アメリカにとっての関税問題は残るぞと債券市場は理解したわけですよね。で、債券相場が崩れる過程で、日本時間で崩れが起きたとかね、いう話があって、実は、米国債売ったのは日本の金融機関じゃないかみたいなね、話もあるんだけれども、僕はそういう話には組みしません。なぜだったら、なぜもともとアメリカの債券を売らざるを得ないような状況が起きたかというと、それはトランプさんが無理な関税政策をやってるからですよね。
はい、
で、僕は思うんだけど、日本と中国がアメリカの債券一番持ってるってことはどういうことかというと、日本、中国ともですね、対米貿易で今まで黒字が出てきましたと。でもその黒字をほぼほぼアメリカの債券に投資して、アメリカの金融システムをファイナンスしてきてますよっていう現実があるから、日本とは中国はアメリカに対して貿易黒字を出してるけれども、はい、債券市場ではお金提供してますよっていう関係なんですよ。つまり非常にね、微妙だがバランスが取れた関係なんですよ。だから買えなくていいって言ってるわけじゃないですよ。
はい、
トランプさんが問題にしてるのは、アメリカの製造業がずっと食い物にされてきたと。これはけしからんと。でね、それについて言うと、はい、 大体もうほとんど明らかになっていて、日本の車がアメリカで売れるのに、アメリカの車がね、なぜ日本で売れないかっていうのは、僕はアメリカでの特派員もやってたので、20年、30年前にいっぱい議論した話です。それクオリティが日本車の方が高いからって分かってるわけですよ。故障しないとかね。で、それをね、トランプさんは数字だけ、何台売れた、何台輸入したっていう数字だけで考えるから、クオリティとか消費者の思考という考え方がないんですよ。まあ、アメリカはいいものを作ってきましたよ。要するにオリジナリティ溢れる。白物家電だってアメリカでスタートしたわけだし、その後の自動車だってアメリカが発展させた。でもそれを上回るクオリティで日本や中国が今までアメリカ市場で売ってきたと。じゃあアメリカ衰退したかってそんなことはなくてですね、はい、アメリカは次々に新しい産業を生んできて、それが雇用と人材とマネーを集めて繁栄してきたわけじゃないですか。はい、だからトランプさんの身の回りにいるね、労働者が職がなくなって困ってるってのはその通りかもしれないけれど、それはある意味極めて国内的な問題であってですね、日本や中国のせいだっていうのは無理があるわけですよ。で、かつね、世界中が問題でアメリカは食い物にされてる。食い物にされてる国はこの前も言ってきましたけどね、全自動タクシーなんか走らせてるわけですよ。食い物にされてないじゃないと。楽しんでんじゃないテクノロジーはと。いうことになればですね、そもそもトランプさんの発想が古いっていうことですよね、
はい、
古い、もう何年も前に議論し終えたことを持ち出してね。で、何が起きてるかっていうと、株が乱高下する、
はい、
かつその中で最近のアメリカを支えてきたハイテク産業、 NVIDIA とかね、テスラとかね、そういう銘柄、まあ割高だったっていう話もあるんだけど、それがドスンとスンと下がってね、まあテスラなんか半値ですよ、
は
い、で、半値でも当たり前だということは言えるかもしれないけれども、でもね、イーロンマスクさんは政権入りしたから15兆円失ったって言ってたよね。15兆円ってなんだとそれ。個人の持つ資産としてもありえない金額なんだけど、問題はそうじゃなくて、それほどまでにトランプさんがハイテク銘柄を押し殺してる。で、US スチールがじゃあどうなってるかというとですね、いや、やっぱりアメリカの企業でいてほしいとか言うもんだから、また昨日か一昨日かな、ドスンと 10% くらい下がってね。で、みんな下がってるわけですよ。でね、下がってることは気にしないとトランプさんも言ってるし、ベッセントさんも言ってるんだけど、あんな嘘言えと、ここらヒヤヒヤだろうと思ってるんですよね。かつね、株よりも自警団として強力だっていうのは今週分かったのはね、債券マーケットですよね。で、債券が上がると、つまり今アメリカで何が起きてるかというと、消費者物価とか下がってるわけですよ。にもかかわらず債券利回りが上がるってことは、国としての信用がなくなりつつある。あんなことをする国にお金置いといていいのかっていうのを世界中の人たちが問題視し始めてるってことですね。じゃあどこへ持っていくんだってそこが議論なんですけれども、とりあえず今週はその兆候がはっきり現れたということだと思います。だからトランプ総合関税90日間停止ってのはあったけれども、今の債券市場が警告してるのはこういうことです。中国とも仲良くしろよ、そうしなかったら俺たちはまた金利上昇にあんたらを導くぞって言ってるんです、マーケットはね。だから今週からね、来週にかけてトランプ政権がね、対中国の 145% っていう、聞いただけでもびっくりするような関税をね、一体どうするのかなと話を聞いてるとね、いや俺は中国とも話したいんだって言ってるけども、はい、中国からどうぞ許してくださいっていうのを待ってるみたいなんですよね。中国はそんなことは絶対しません、
はい、
だからそういう意味で言うならば、世界経済はアメリカ経済の瓦解の危険性を織り込みながら、つまり瓦解とは何を意味するかというと、長期金利の上昇の中で景気後退の可能性が高まる。多くの金融機関がもう高まってるって言ってるわけですよね、
はい、
だからそういう意味ではですね、非常に危険な状況になっているが、常識的に考えれば債券自警団というのは存在することが分かったので、今度 4.5% とか 5% をトライするときには、トランプ政権が折れざるを得ないだろうなというふうに思います。
次はそのトランプ陣営内でもきしみみたいなものが出てきてるようです、ね、
まあ最も面白かったのはね、イーロンマスクがナバロに対してですね、これ関税政策やってる男なんだけど、ニュースにもありましたけれども、
はい、
本当にバカだと。いや、これは僕が言ってんじゃないですよ、本当にバカだと。レンガ袋より知恵ないってこう言ったっていうことですよね。イーロンマスクっていうのはですね、テスラの 自動車会社のトップでですね、世界中の自動車業界、トヨタも含めて世界中の自動車業界が苦悩するのと同じ問題に直面しているわけですよ、はい、部品を世界中から持ってきて車を組み立ててる。それでテスラのイーロンマスクに対してね、ナバラはこう言ったわけですよ。テスラあれ自動車メーカーか、組み立て嫌じゃねえのかって言って、それでイーロンマスクは怒ってね、さっきの言葉になったんだけれども、どうもねこの喧嘩の直後からナバロが表に出てこなくなった。それは何が起きたかっていうと、ベッセントがトランプの信頼を受けてトランプに提言するようになった。つまり総合関税一旦やめますって言った時に誰が出てきたかっていうと、ナバロは当然出てこないよね、はい、ナバロは当然アメリカは各国に効率関税かけるべきだって主張した。でもトランプはそれを退けて関税を一律の 10% に戻しましたと、中国以外はね、
はい、
つまりベッセントの立場が非常に強くなってきてるわけですよ。つまりベッセントっていうのは債券市場のプロ中のプロと言われているだけあって、債券市場が発する警告をね、非常に敏感に受け取るんです。つまり、国内の物価が下がっている時に、債券相場が崩れる、利回りが上がるってことは、その国の信用が低下しているってことです。ドルが下がる、株が下がる、ニューヨークのね。
はい。
それで、債券相場が崩れるってことは、その国が信用を失っているということなので、これは避けねばならないというふうに僕は考えるわけですよね。そういう意味で言えばですね、イーロンマスクも最近出てこなくなったよね。
はい、ね、
あんなあからざまなんですね、喧嘩したからトランプからお前静かにしてろって言われてるのかもしれないけど、その喧嘩相手のナバロも出てこなくなったと。どうもトランプ政権っていうのは、まあいろいろ閣僚を集めたけど、実質的には3人か4人でね、運営されているみたいなんですよね。で、今閣僚として最もトランプに近いところにいるのはベッセントだというふうに思うんですよ。だからそういう意味ではですね、分断って最初からあったわけですよ。だってみんなトランプへの忠誠心を誓ってですね、トランプから選ばれてるわけで、横の連絡なんかなっちゃいないわけですよ。で、ウォルツがね、雑誌の編集長をね、間違ってシグナルのグループに入れちゃったみたいなね、はい、とんでもないことが起きるわけですよね。そういう意味で言えば、分断はこれからも続くし、その影響は外から見ていて、なんだこの政権はと。つまりね、20% 足し忘れましたっていう政権なんですよ。そういうことでしょ。
ありえないですよね、普通は。続いてはウクライナのゼレンスキー大統領がロシア軍に加わっていた中国兵士を拘束して少なくとも155人を特定したと発表しました。
ロシアは戦争を続けるつもりだってことですよね。で、僕はネットで見たことはないんだけれども、はい、おそらく各国のでロシア軍に参加してくれればいくらやりますと、ロシアの市民権も与えますよっていうことで誘ってるんだと思います。でね、中国に限らず自国の国籍を捨てたいと思ってる人はいくらでもいるわけだし、自国で生活が成り立たないと思ってる人はいくらでもいるわけですよ。そういう人に声かけてる。国ぐるみでそれやってるのは北朝鮮ですよね、
はい、
北朝鮮は国ぐるみでやってるのでロシアは市民権は得られないと思うんだけれども、でもね、一人一人の兵士集めるのにね、そんな高い金出してね、モスクワの若い者を誘うよりは国内で反対が起きなくていいと思ってやってるんでしょう。はっきり言って末期的な症状かなと。傭兵だから、あ、要するにね、
はい、
世界中の国で傭兵を雇い始めた国は弱くなるって昔から言われてますよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今日はね、ドジャースタジアムで今年初めてやった、去年はなかったシステムなので、顔認証でのエントランスというのをですね、実は4試合見たんだけど、最後の4試合目に1回だけやってみたんですよね、
はい、
皆さんお前どうやって大リーグの試合見てるんだと思われるかもしれませんけれども、それはですね、日本でもダウンロードできるんですが、ボールパークというですね、MLB のマークがついたアプリがあります。
はい。
それを通じてメールアドレスを送って、そのメールアドレスでアメリカの球場を予約すると、あなたは今これ予約取れてますよっていうマークが来て、
はい、
何月何日の例えばドジャースタジアムの13の P の24で見れますよとか言ってくるわけですよね。今まではチケットをアップルのウォレットに入れて入っていたんです。で、ウォレットこういう風にありますけども、
あ、本 当だ。
これ4枚まだ残してるんですけれども、はい、最後はですね、同じことやってても面白くねえなと思って、思い出したらですね、ボールパークに顔認証で入れますよってあったんですよね。それはアメリカに行く前に気がついて、はい、眠い中でね、適当にやってたらね、ダンとか言って出てきたんですよ。アメリカ行ってね、あれ俺やったかな、やらないかなって不安になって、球場の人に聞いたらね、あ、お前もうこれ登録されてるからその顔でそのまま通れって言われて、本当に何の障害もなくそのまま入れたんですよね。それで僕が不思議に思ったのは、まあもちろん球場利用者として比較的早く僕はボールパークのゴーアヘッドエントリーって言うんですけど、顔認証システムに入れる手続きをしたんだけれども、あんまりアメリカ人もやってないんですよ。
あ、まだ
そう。で、それはね、やっぱりね、顔をMLB に渡すのは嫌だと考えている人が多いんだと思うんですよね。つまりそれ日本でも始まると思うんですけど、顔認証は、ね、非常に早いです。なぜだったら今まではね、電子チケットを見せて、はい、それを読み取らせて、荷物検査というのがあって、やっぱり球場の入場にですね、非常に時間がかかった。
はい、
慣れてない人はですね、電子チケットの称号にものすごい時間がかかるぞ見ていると、
そうですね、
それでね、そんなの付き合ってられないなと思って、もちろんね、荷物検査はやるんですよ、
はい、
顔認証でもね、日本でも同じことになって、多くの日本の方はこう考えると思うんですよ。これチームごとかと、日本野球機構としてやるのかと。これはね、 MLB は明らかに MLB としてやってんので、このボールパークで例えばヤンキースタジアムとかですね、チケットも買えるんですよ。
全部の球場が共通で、
共通のアプリで、 MLB のアプリでそれを登録すれば、ゴーアヘッドエントリーっていうのも MLB としてやってると思うんですよね、
はい、
で僕はだから日本の球場がどうなるか知らないけれども、多分阪神タイガースは甲子園特別とかね、そういうのやるのかなと。顔認証っていうのはですね、この番組のスポンサーであるね、会社もやってるんですけれども、もっともっと広がると思うんですよ。で、その時に、じゃあどの会社だったら自分の顔を使えるようにしていいのか、どんな顔で写真撮るのかっていうのですね、よくよく考えて、僕はね、後で見たらね、やっぱり眠そうな顔してるんですよ。
それ変えること
はできるの？それはやっぱりね、いや、変えることできるんだから面倒だからしなかったのね、
ええ。
でもね、一般の電子チケット確認入場口にはすごい人の列があったのに、顔認証、ゴーアヘッドエントリーにはですね、本当に少ない人しかいなくて、さっささっさと球場の中に入れましたんで、メリットはあるかなと、すごく便利だというふうに感じましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、顔認証の球場入りでした。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
この辺の桜ももうね、散り際なんですけれども、写真撮ってる人は山ほどいるよね。このほとんどは二度と見返されないだろうなと
その時は何倍も撮っちゃうんですよ ね、
もうね、せいぜい SNS にアップするか友達に送るかでね、はい、自分一人で写真撮って満足する人はね、残像の方が大きいわけだから、5年経って見直すかって見直さないですよ。だからね、やってんねえと。で、僕も2人で撮りたいって言ったら手を貸しますよと思ってんだけど、
はい、
カメラに残すよりも頭に残した方がいいんじゃないかなというようなことを思います。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベントブリガード。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分はスマートフォンアプリ audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。 audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは月額税込み750円です。詳しくは、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。